時間は絶え間なく流れていきます。その時間は二度と戻ることはありません。流れる時間、その中で奇跡的に出会い、いつか必然的に別れる。それは生きるものすべての営みです。少しの間、あなたと同じ時間を、私、伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、こんにちは、伊豆真一です。今年最後の伊豆真一の言葉探しとなりました。しかも放送日がクリスマスイブですよね。まあ、これは何か期待が持てるような気がします。私だけではないと思いますが、12月になると時間の速さに改めて驚きます。時間が比較的ゆっくりと流れていると感じているのは多分子供たちではないかと思います。子供の頃って1日がすごく長く感じていましたからね。ところが年を取ると時間の流れが加速度的に速くなる、そんな気がします。誰でも同じ速さで時間は流れているのに、なぜでしょうかね。最近は特に早く感じています。さて、この1年を少しですが振り返ってみたいと思います。今年のスタートは去年の暮れに作詞の依頼が来まして、その締め切りが1月1日でした。ビールも飲まず、ゆく年来る年の気分もなく、夢中で書いていました。その依頼は曲線と言われるもので、曲に詩をつける作品です。作品の納品も無事に終わり、ほっとしていたら胃痙攣を起こして、正月気分など味わうことなく普通の生活に戻ったのが今年の始まりでした。2月は、いつもお世話になっております佐渡島から広報を担当されている田中さんに来ていただき、佐渡のお話を聞くことができました。3月は公立学校の生活支援に関わっていたので、もっと勉強したく介護の資格を取りに学校に通い、心が折れながら勉強していた時期です。そんなこんなで慌ただしい春が一気に過ぎていきました。暑くなり始める、まあ6月、念願の介護の資格を取得して頑張った仲間との打ち上げに、まあ参加することができたのは格別でしたね。私、伊豆真一はもう何年も大勢で飲む宴会がなかったので、新鮮で本当に楽しく過ごせた、良き思い出となっています。そして7月8月と夏の日差しの中、お酒を作っているところや、市場など見学に出かけ勉強させていただきました。作品に、まあ、反映されなくても自分の見えない財産として、いろいろなところに見学に出かけるように心がけています。9月は両国国技館に大相撲を見に始発電車に乗っていきました。相撲は今や国際的に有名なものなのでしょう。外国の人たちもたくさん来ていました。秋の気配を感じる10月には、高校野球 .com 編集長の安田さんに電話での依頼をしていただきました。安田さんは以前スタジオにも来ていただきまして、まあ、いろいろな話をしてくださいました。忙しい中無理を言って時間を作っていただき、今回2回目の出演です。嬉しい限りですよね。11月は佐渡市役所の、観光振興課観光振興係の中川さんに電話で出演していただきました。その中川さんに佐渡の豊かな自然と魅力を話していただきました。日々の生活に追われていると忙しいだけで 何の変化もないように時間が過ぎていくように感じますが、いろんなことが起きていることに気づくのが振り返りなのかもしれません。そこから反省点を見つけて、これから先に役立てることが大切なのでしょう。私、伊豆真一はメモを取るのが苦手でしたが、メモを取るように努力をしています。そのメモを見直すと、その時々の出来事がよみがえり、今度はこうしようと思うことが見つかります。ほんの少しですが、伸びしろがあると信じて頑張ろうって思っています。先日本当に久しぶりにすっごく混んでいる電車に乗りました。時間の都合でちょうど通勤通学の時間帯と重なり、身の危険さえ感じた次第です。押されながら電車に乗り込みましたが、人が多くて窓から外は見えません。駅に着くまで周りの人たちの様子を何気なく見ていました。その時に感じたことを今年最後のフレーズにしたいと思います。それは、孤独は無関心に囲まれて生まれるもの、愛情は関心に囲まれて生まれるもの、何もないからないではなく、そこにはないというものがある。そのないというものをなくせばいいだけなのに、です。混んでいる電車の中で、荷物を床に置けば危険です。ギリギリまで人を押して乗るのも危険ですし、わずかな空間で下を向いて携帯をいじっている人、これも危険です。たった半径50センチの世界で殺伐とした雰囲気が漂っていた電車の中、何が足りないのかなと考えていました。それは愛情と関心ではないかと思います。たった2つのものを意識していれば、混んでいる電車の中でも穏やかで感性豊かな時間を過ごせると私は思っています。今年は私、伊豆真一にとって素敵な出会いがあった年です。まず人との出会いがありました。介護の資格を取るために通った教室の 仲間やその先生たち、出かけた先で親切にしてくれた人、私を応援してくれている人、時間をやりくりして番組に出演していただいた人、作品や番組を良くするために厳しいことを言ってくださった人、などなど、出会いとは古い付き合いとか新しいとかではなくて、その人を成長させてくれる栄養みたいなものではないかと思います。また自然との出会いもありました。透き通る川や音さえも吸い込む木の群れ、風を知らせる、花吹雪、これも出会いですね。いくら科学や経済が発展しても作れない自然に触れることの大切さ、私はいろいろな出会いに対して、謙虚で感謝して自分の財産にしなければ感動する作品は書けないと教えていただいた気がしました。来年も素敵な出会いがあるように願っています。実は私、伊豆真一はありがたいことに、来年の1月に90分間ですが、カルチャースクールで作詞の講演をすることになりました。これも出会いです。参加される皆さんに作詞に興味を持っていただけるようにと、いろいろなことを考えています。そして作詞の魅力に触れて、それを原動力に次のステップに進んでくれればいいなと思っています。意外と作詞って裾野が広い世界なのです。その気になれば作品を世間に 発表することも夢ではありません。この講演会を経験することで、私も少しは成長できればなと願っています。来年は鳥年です。大きく羽ばたいて希望が叶うように、なるようにしたいですね。私も今年からブログを始めました。ほとんどスタッフさんに手伝ってもらっていますが、こんなところに行ったよとか、こんなことしてるよなど更新しています。ぜひ、伊豆新一のブログもよろしくお願いいたします。そして皆さんと確かな出会いがしたいと思っていますので、ぜひお便り、感想、または何か話してなど、心よりお待ちしております。皆様の期待に応えられるように、今まで以上に、伊豆新一頑張ります。この番組もいろんな方に出演していただいて、より魅力ある伊豆新一の言葉探しに育てていきたいなと思っています。さあ、今年も時間が迫ってくるのと同じで、この番組にも時間が迫ってまいりました。来年は皆様にとって素敵な年になりますよう心より祈っております。では2017年1月にまたここでお会いいたしましょう。私、伊豆新一でした。番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。W を2回、WW ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針もその時々で自由にその長さを変えます。流れ星のようにあなたと過ごした楽しい時間のなんと短いことでしょう。そしてまたお会いできるまで、私、伊豆新一でした。
誰から住む心